それでは荒井先生よりご計画通りに対して御言葉を取り上げいただきます。
先日宇治の平等院に行ってまいりました。皆さんよくご存知の人気の観光地でございまして、思いのほか日本人の観光客が多いかなと。海外の方ももちろんいらっしゃるんですが、伏見稲荷なんかとは違って日本人の方がだいぶ多いなと、そんな気がいたしました。藤がとてもきれいに咲いて、いたのが印象的です。で、鳳凰堂という大きな建物の中には空飛ぶ仏像が52体あるそう で、そのうちの半分の26体が博物館の方に展示されております。雲中供養菩薩というそうですが、皆一体一体それぞれ雲に乗って何かしらの楽器を奏でている、そんな様子が彫られています。ちょっと記憶が曖昧で申し訳ないんですが、パッと説明を見たところ、この世の命を終えるときにこの方々がお迎えに来るんだというような、そういう説明が書いてあったように思います。でまた同じ博物館の中には、鳳凰堂の名前の由来にもなった鳳凰の像がございます。こちらは金属でできていて、鋲を使っているせいかとことなく近代的なロボットのようなイメージで、ちょっと時代に合わないような、もっと近代的な、そんな感じがして不思議な感じがいたしました。で続いて、よくよく日だったでしょうか、奈良に行きました。奈良も見どころがたくさんでございます。でもまずは鉄板のコースということで、奈良の駅から興福寺、東大寺というところを回るところを行ってみました。近鉄の駅を降りてすぐにある興福寺、境内に入ってまず感じたのは、空間にものすごいゆとりがあって、非常に落ち着いた雰囲気を醸し出しておりました。京都にもたくさんお寺、神社、仏閣ございますが、もっとこうゆったりしている、そんなイメージ、落ち着いたイメージです。建物も非常に古くて見た目が渋いせいもあるのかもしれないんですが、時間の流れ方そのものがゆっくりになっていくような、そんな錯覚さえ覚えました。興福寺にはたくさんの国宝重要文化財がございますが、行った時は仮講堂というところにそれらが集められていて、大きな仏像を中心にイケメンの阿修羅像とか四天王八部衆という非常に興味深い国宝の木像が並べられておりました。後で分かったんですが、その国宝や重要文化財を一箇所に集めているのは特別拝観のためだそうで、6月の中旬頃までなんだそうです。普段はバラバラに置かれているんでしょうか。続いて東大寺の大仏を見に行きました。中学の修学旅行で見て以来だと思うんですが、改めて見ますと、よくぞこんな大きいものを作ったなとため息が出ます。あの大仏、皆さんもきっとご覧になったことがあるかと思うんですが、どのようにして作られたかご存知でしょうか。私もつい最近知ったばかりなんですが、まずいろんな木材などで型、骨組みを作って、そこにこう土を塗って原型を作っていくと。原型ができたら、そこの外回りに紙を貼って、その上に今度は型を取るようにして、また土を塗り固めていくと。でこの外側の部分を分割して、一旦取り外して、そして内側を削って、もう一度元に戻す。すると中に作った最初の原型と外側の型を取った部分の間に隙間ができますから、そこに溶かした銅を流し込んで固まるのを待つ。でこれを8段階、1段目、2段目、3段目というふうにして8段目まで行って完成したということのようです。 すごい知恵だなと本当に感心いたしました。で、まあ平等院と奈良と、まあ、続けて見て歩いた結果、非常にこの日本の古代史というのに興味を持ちまして、改めて勉強してみようかという気になりました。便利な時代でございまして、そういう勉強をするためにはどうしたらいいかというのはインターネットですぐに調べられる、まあ、そこで、書物を求めようと調べてみましたら、入門編として勧められていたのが漫画日本の歴史シリーズというものでございました。古代史の部分を3冊ほど購入してきてみました。漫画とは言いますが、かなり詳しく描かれていましたので、まあまあ初心者、歴史初心者と言ったらおかしいんですが、私のようなものにはぴったりだなと思いながら、読み応えのあるそれを読んでおります。何を隠そう、今知ったかぶりをしてご紹介した大仏の作り方も実はこの漫画から得た知識でございました。ちなみに大仏の表面は水銀と金を混ぜて金メッキが施されたらしいんですが、まあ、やりかけのところで金がなくなって、どうしようかと、完成できないとなった時に、陸奥の国で金が発掘されて、そしてそれが醸造されて大仏が完成したというふうに書いてありました。で、この奈良の大仏のために納められたという金、陸奥の国で取れたという、日本で最初に発掘された金の産地というのが現在の宮城県の涌谷町というところ、荒井克実牧師が20年牧会をし、私が生まれ育った町なんです。涌谷と書きまして、子供の頃にその金が日本で最初に取れて奈良の大仏のために送られたということは聞いていたので知っていましたが、その大仏を目の前にすると、まあ、ますます当時のことが、その最初に金を取ってあんな遠くから運んできたという時のことが気になってまいります。で、そうしたわけで古代史を学び、直し始めたんですが、そこにはやはりというべきか、占いとか、仏教とか、そういう宗教的なものや儀式というのが非常に重要な役割を果たしている、そしてまたそういうものを利用してきたという歴史でもあります。村と言われる集落をまとめて国というのができてくる。でも国というのができるとまた今度は争いが始まる。その争いを収めるために信仰というのが使われるとか、大陸の文化や文明を取り入れて自らの国で発展させる、あるいは大陸から攻撃されるかもしれないという脅威に備える防衛という、その手段のため、いろんな意味でこの日本という小さな島国が生き残りかつ発展していくための手段として、大陸から伝わった仏教はなどは大きな働きをしていたということがわかります。その中でも興味深かったのは、天皇家というのはずっと昔から私は一貫して日本神道、神社の信仰だと思っていたんですが、必ずしもそうでもなくて、天皇家は仏教を随分と利用してきた、お世話になった、民と国を治めるために仏教というその宗教や信仰を随分と利用してきたということが分かりました。日本の宗教観といいますか、信仰という面においては、いろんなものをごちゃ混ぜにする、いいとこ取りをする、ちゃんぽんを容認するという風潮は、だから有志の頃から培われてきたんだというふうに思いました。だからなのだと思いますが、一神教のこだわりというようなものは日本人には理解しにくいと指摘される。なるほど、そうかもしれないなと思うわけです。もともと持っていた、まあ、占いなどもそうですが、自然神を拝むような信仰に加えて、癒しや慰めを求めて仏教の教えを取り入れていく、あれもこれもという宗教観や精神性というのは古来からの積み重ねの結果だったのでありましょう。 ですから当然のことながら一神教の理解もできないわけですから、しにくい、できないというよりはしにくいわけですから、神の選びというものについてはこれは本当に受け入れるのが難しいと指摘されています。イスラエルの民が自分たちについて確信していた重要な事柄として神の選びというのがありました。神の選び、それは天地が作られる前からすでに私たちはただ一人の神に選び出されていたんだというものです。このような信仰がどうして私たちに理解するのが難しいのかということを考えてみますと、まあ、今もお話をいたしましたが、日本の古代史においては村あるいは国、そういうのが小競り合いをしてきた歴史がありますが、民族間の大きな争いというよりは自分たちの支配するエリアの中での利権をめぐる争いとか勢力争いというようなそういうものであって、相手を滅ぼし尽くすことが目的のような争いではなかったと、そのように思われます。逆に争いが激しくなると、こういうのは無駄だからといって争いをやめて一つにまとまろうとする、そういうことを目指そうとする人々が出てくる、そういう思いが心の中に働く、そんな民族です。これは違う国、違う民族が地続きでその勢力争いをする大陸と決定的に違うところなんではないか。イスラエル民族などはまさにそういう民族間の激しい争いの中におりました。で、民族の違う民族としての争いですから、それは時にそれぞれの神様の戦いのような捉え方もされています。そうなると当然自分たちに勝利をもたらすのは自分たちの神様だ、自分たちこそがその神様の下で特別な地位にある、つまり神様に分かち選ばれし民となっている、そういう信仰、そういう自負が自分たちの中にはそれぞれあるわけです。その神様、イスラエルの民にとっては旧約聖書に出てまいります、天地を創造されたただ一人の神、モーセを通して実戒を賜った神様です。この神様によって選び分かたれた他民族であるという信仰と自負は、民族が虐げられるような状況に置かれるような時にこそ意味を持っていたようにも思います。つまり神様は決して自分を捨て置かれることはないんだ、時が満ちれば必ずまた神様の支配はやってくる、だからその時まで自分たちは信じて耐えて待つんだと、自分の利益やご利益のようなものを求めていくのとはちょっと違う、自分のためでもあるんでしょうが、民族全体がもう長い時を超えても救済されるということを望み続けるということであって、まさにそうした希望によって命も信仰も生きながらへ語り継がれ続いてきたのでありましょう。一方、日本の古代史では諸外国から攻撃されて民族が存亡の危機に立たされるというようなことは表立ってはなかったはずです。朝鮮半島や中国からの攻撃には常に警戒をしていましたし、もう防衛のための手段も整えられていたのはよく知られています。しかし実際にこうやってきて自分たちでこう例えば本土に上陸されて、戦ったとかっていうようなことはない。逆に大国に教えを乞い、政治も都づくりも真似をし、仏教などの宗教においては民を結び合わせて一つにする、そのために用いられてきたぐらいです。そうして和を重んじ尊ぶという精神性を日本人は持ち、自分たちこそが選ばれた民であって世の中を支配するのだと 他の民族に対して主張するような大胆なことはしない、そういう歴史を日本は歩んできたわけです。まあ、近代においてはアジア諸国を中心に自分たちの方が優位だというような、そういう自認する風潮はなくはないです。でもじゃあ日本人はアジア諸国に対してそんな偉そうなことを言いつつ、同じようなことを北米やヨーロッパ諸国に対してするかといったらしない。つまり自分たちが何が何でも一番だとか、自分たちの神様や信仰が一番だと考えるのとはやはり違うように思います。妙なプライドは持ちながらも、でもコンプレックスを内包しているというような、どこか中途半端なもののように感じます。そういう国民性ですから、自分たちが神様に選ばれているということを強く主張するような精神性を理解するのは難しいのだなと、そのように思うんです。でも神様が選び分かたれたと言われるその神様の選びは、イスラエルの民だけのものではなかったというふうに今日お読みいただいたところからは読み取れます。イスラエルの民には確かにアドバンテージがあったでしょう。旧約の時代、神様の選びはイスラエルの民に対してのものであったと、そのように理解できます。でも今やキリストによって真理の言葉を聞き、すなわち福音を聞いた者は皆神様に選び分かたれたものであるということが明らかにされたんです。つまりイスラエルの民だけではなく、異邦人もまた選ばれた民とされた。イスラエルとは民族という意味ではなく、キリストを信じ神を信じ従う者こそが真のイスラエルだと言われるようになったわけです。しかも信じて告白したから選ばれたのではない、選ばれるのではないということが言われています。生まれる前から、それよりももっと前、天地創造の前から選び分かたれていたというんです。なるほど、神様が唯一にして天地万物をすべ治めるということは、すべての神が、民が神様の民でなければなりません。ですからイスラエルの民も異邦人も、その区別に関係なく、すべての民が神に選ばれた民ということができます。その選ばれているはずの民がキリストに出会い、真理の御言葉に触れ、福音を信じることによって自分自身が選ばれた民なんだということに気づかされていく。これによって天地創造の前からの神様の選びのご計画というのが完成へと向かっていくのであります。イスラエルの民に限らず、異邦人も含めて選ばれた全ての民がその恵みを受け取る相続人に定められているのですから、あとはその恵みをいただく手続きと申しましょうか、信じるというその信仰の告白、証を成していくことのみとなるでしょう。神様に私が選ばれている、それは神様に知られているということでありますから、これは私たちにとってとても心強い力に満ちた事実です。万物を作られた神様に知られているだとしたら、これ以上何を恐れようというのでしょうか。その選びが神様のご計画の中にあらかじめあったということが、信じがたいほど私たちにとって大きな恵みであるかは言うまでもありません。その恵みの中に私たちは置かれているんです。そのことを信じ知り感謝しつつ、私たち全ての人があなたも選ばれている、そのように気づけるように、私たち自身が生かされているその場その場でも宣教の技に励んでいきたい、そのようにも思います。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。 世を作られる前から選び分かたれている私たち神の民として、これからもあなたの恵みと祝福を十分に受けて、この与えられた命を全うすることができますよう守り導いてください。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。